ありがとうございました。ノコギリであんな澄んだ素晴らしい音色が出るなんて初めて聞かせていただきました。これからもちょいちょい素晴らしい楽器で神様を賛美してください。本当にありがとうございます。アメリカに働いてた時ですね、イエローストーンっていう国立公園に行きました。これ世界で最初の国立公園なんです。で大自然の中にありましてですね、そこで見て一つ感動したのはですね、白桃ワシっていうワシがいましてですね、肩から上が真っ白 で翼を広げて3メートル近くまでなる白桃ワシが地面からずっとこの大座空高くですね舞い上がっていく姿を見て感動いたしました。で鳥、ワシは鳥の王と言われますけども、本当に見事な舞いながらですね高く高く登っていく姿ですね。で見たんですけども、ワシはとても長生きでしてですね、約30年間ほど生きるそうです。で夫婦はとても仲良くってですね、連れ添ってですね、とても温かい家庭的な感じですね。まあ人間の世界とは反対に離婚ということがないそうなので、本当に羨ましいと思いますけども。でカリフォルニアの絶壁の上に作ったですね巣はあまりにも大きくなりましてですね、人間の言った 2DK ほどの大きさ の巣だったそうです。それを全部小枝などですね捨てるためには荷馬車2台が車いっぱい積んでしなきゃいけないと、それと大きな巣を作っておりました。でまあお猿さんにしましてもですね、ペンギンにしましてもですね、自然にお猿さんは木登りが上手になるし、またペンギンさんは自然に泳げると思ったらそうでもないんですよね。である、子育てをしなくなった一匹のペンギンの親に代わって動物園の飼育係の方々がですね、子育てをしたんですね。そうすると人間と同じように二本足でずっと立ってこのよちよち歩くもんですからですね、一番苦労したのは泳ぐことを教えることでした。で一生懸命ですね、ペンギンに泳ぐことを教える、もう本当にあれですね、教育しないと子どもたちは学んでいかないんですよね。わしも同じなんです。特にわしは自分の子どもの訓練にはとても厳しく、で小さい時には赤ちゃんの時にはですね、餌を口に言えるんですけども、だんだんと時期が来ますとですね、子育てに厳しくなりましてですね、そしてこの小枝を持って遊んでいる時には爪をしっかりとですね磨くことですし、また幼い頃の産毛の羽毛がなくなってですね、そこに自分で取って、そしてそこに新しい丈夫な羽を羽毛を育てていきますし、またくちばしで羽の手入れをしたり、いろんなことを教えながらですね、子供は育っていきます。で我々が人間の場合はどっちか言ったら、親はですね、子育てにですね、いい学校を選んだり成績を気にしながら知的な教育をするんですけども、本当はもうちょっとこの具体的に身近な社会に出た時の生活法を教えることも必要なんでしょうね。で男の子には責任感だとか、女の子に優しさとか料理だとか、いろんなこの社会に出た時にですね、役立つことをしないと思うんですね。私が娘の卒業式でパシフィックユニオンカレッジっていうセブンセの大学 の卒業式に出かけました。その時ですね、学長さんがこんな面白い話をされました。あなた方今日はですね、この博士号の帽子をかぶってですね、みんなこの卒業の喜びを持っているようだけども、この学校で学んだことはそんなに社会に出たら意味はないんですよって、あんまり価値はないんだよ。え、みんなびっくりしたんですね。もう堂々とですね、みんなの前でもってですね、この学習を持ってですね、社会で働くことを持ってるんですね。一番大切なことはこの学校で学んだことじゃなくてですね、幼稚園の時に学んだことが一番大切だって言ってる。案外アメリカの学校っていうのはですね、日本と違ってこの華やかなんですね。日本は蛍の光を歌ったりして、ちょっとシンとしますけども、華やかでですね、賑やかだったんですけど、急に学長さん何の話をするんだと思ったらですね、あなた方が幼稚園で勉強したことを覚えてないと社会に出ても失敗しますよって言いました。一体何を勉強したんだろうと思ったらですね、まず、ね、ありがとうという言葉。 感謝すること、2番目に人間はいろんな間違いをしますが、ごめんなさいということ、3番目ですね、どうぞお先に言ってですね、相手を立てる、この3つのことができなかったら社会人になった時に失敗しますよ、こう教え言われたんですね。私もなるほど思って感動しながら聞いていたんですけども、皆さんですね、やはりこのあまりにも高ぶった人間になると、どんなにこの立派な博士を持ってもそれは意味ないですよね。やっぱりこのありがとうとかごめんなさいとかどうぞお先にとか、こういうこの一番大切なことがですね、基本であって、でそういうことをやっぱり教えない教育っていうのは失敗じゃないかと思いますね。で、和紙は広い巣の上でもっていろんなことを教えるんですね。この上でこのお母さんが飛びながら羽ばたきながらですね、子供に羽ばたくこと、そして一生懸命この大きな巣ですから、巣の端に持ってですね、なかなかの飛ぼうとしないんですよね。でお母さんはですね、最後にはですね、子供を投げ出すわけなんですね。高い絶壁の上から子は仕方なく羽ばたきするんですけども、しているうちにだんだんだんだんとこう急に怖くなって体がこわばってきてですね、羽ばたきしなくなっちゃうんです。当然上から下に落ちてきますよね。そうするとお母さんすぐにそばを飛んでいたんですけども、下の方へ来て落ちてくる子供を背中で支えて抱き上げて、再びこの子供を連れてずっと高い上に登っていくわけなんですね。この経験を通してですね、学んだことは申命記にこんなふうに述べてありますね。申命記に神様はどのように自分の子供を訓練するかされたか、申命記32章を開けましたら、ページは294ページ、口語訳では新教材が332ページです。申命記32章に11節を開けますと、和紙がその巣のひなを呼び起こし、その子供の上に舞いかけり、その羽を広げて彼らを乗せ、その翼の上にこれを覆うように、主はただ一人で彼を導かれて、他の神々は預からなかった。神様はイスラエジプトの奴隷生活から神の民を40年かけて砂漠を旅行し、そして約束の地に導かれました。それをちょうどですね、和紙がその巣のひなを読んで、その子の上に舞いかけながら自分の背中に乗せて訓練するように、神様もあなた方を愛してここまで連れていらっしゃった。この11節の一つ前にですね、10節には目の瞳のように守られたと書いてますね。神様は自分の子供を愛し訓練し、そして約束の地に連れて行こうとされます。で、和紙が子供と同じですね。で、以前に神様を求めて助けを求めて熱心に神様と共に歩んだものがですね、生活が安定してくると、しばしば我々はですね、神様から離れていく場合が多いですね。神様はその時に巣を離れない我々を揺すぶりながら、巣を壊しながら我々にですね、そこから出るように言われます。またこのような一時的に価値のあるものにですね、目が止まってですね、永遠の価値のあるものにから目を離す場合がありますね。そういう神様はですね、その生活の土台を揺り動かしてですね、私たちに支援を通しまして、そういうものから離れるように言われますね。また、だんだんとこの自己満足に陥り、あるいはこのだんと同時に高慢になってきて、そして神様を離れていく、こういう時また世の楽しみが心の中に惹かれて、とうとう神様を見失ってしまう、いろんな経験がありますね。こうして一番大切な霊的な成長が止まってしまう、こういう時神様はどんなふうに私たちを訓練されるでしょうね。で、私たちを愛しかさる神様は、永遠に価値のあるものに目を向けさせるために、心を向けさせるためにですね、我々を必要であ今までと思っても取り上げられることもあります。我々にとってはなぜ神様はこれをなく取り上げたんですか、なぜ私のこれを壊したんですか、いろんなことを通して神様は笛を言うんですけども、神様は私を愛している上に我々を訓練して、 そして神の子らしい生活をさせるためにしばしばされますね。で、コロサイ書にはあなた方は上にあるものを求めるべきであって地上のものに心を惹かれてはならないと書いてあります。あなた方は救われて天に行くのだから地上のものに心を奪われて一番大切なものを失わないように、そのために神様は試練とか思いとかを通して私を訓練されますね。鳥は和紙は鳥の王様としてですね、訓練されます。だから高い高いところに大勢登っていくように作られているわけですね。ある本にはこう書いてましたよ。和紙は巣を飛び立って無限の王座を征服する性質を持っている。鳥の王である和紙は高く飛ばなければならない。ある方がですね、飛行機に乗って3000メートル上空で和紙の親子を見たそうです。3000メートル上空ですね。で、本当に、こうしてですね、和紙は性質として高いところを飛ぶように、皆さんいかがでしょうか。我々は神様の家族へ、娘、息子ですね。だから神様はもっと高いところに登ってきなさい。地上の低空飛行しないように、我々に召されておりますね。そのことを自覚したときに初めて、私たちはですね、この世の誘惑や支援の意味を理解できます。で、この、今週勉強しています、聖書ですね、イエス様、涙を流される。これをお書きになった方はですね、メール、ゴールサっていう博士なんですけども、わらわら大学の心理学の先生ですね。この先生はですね、自分のこの高校時代の経験をこう語っていらっしゃいますね。この方、スペイン生まれで、スペインで勉強されましたね。だからですね、とても他の学科は良かったんですけども、英語の勉強だけは一生懸命努力者にかからず失敗してですね、3年間補習授業を受けなきゃならなかった。高校時代3年間夏休みはずっと英語の勉強した。で、これはまあ皆さんもよく経験してますね。でもこの方は信仰を持っていらっしゃいますけど、なぜ神様は私にですね、一生懸命勉強者にかからずですね、この英語は通らなかったんだろう。こう信仰を持って眺めました。で、その答えはすぐには出なかったんですけども、で、この方はこう書いていらっしゃいますよ。毎年夏補習から解放されなかった理由が私には理解できませんでした。しかしその後の年月の中で私は神様がこのことを引き起こされたのだと確信するようになりました。このおかげで3度の夏を余分に英語を勉強して過ごさねばならなかったのですから、後になってこの追加の勉強は極めて有用であったと分かりました。なぜならば大学では英文の詩を読む必要がありましたし、大学院の勉強は米国ですることになったからです。こうしてですね、勉強されまして、今、わらわ大学の、教育部の部長さんをしていらっしゃいますけれども、人間その時にはですね、なぜっていうことがいっぱいありますけれども、神様は、その時は、我々にですね、神を信頼してもらうんですけども、後からそのことを教えがあって、なるほど、深く3年間勉強したことが、今の自分の生活に役立っているし、それが人々のために助けになれる。こんなふうに神様はですね、我々の人生を導きながら、訓練しながら、結果を教えてくださるんですね。で、まあ、もう一つ、皆さん、我々にすぐに、受ける訓練はですね、病気だと思いますね。一番、避けられなくって、誰もが受ける訓練ですね。で、病気になりますと、特に重い病気になりましたらですね、生きることの深い意味を考えます。なぜ生きてるんだろうか。なぜこの病気を通してですね、深い人生の意味を心に問いかけていきますよね。そしてまた人の親切な情けを感じたり、また祈ってくれる友達のことを考えたり、だんだんと心は外部から離れてですね、自分の心の内部の問題を考えて、生きる意味を深く考え、また人に親切に対してですね、感謝する気持ちも起こってきますね。三浦綾子さんという方、ご存知ですね。この方は7年間手話学校の先生をされた後、ずっと死ぬまで病気に侵された方なんです。で、もう 病気とともにいらっしゃる方ですね。ちょっと挙げてみましてもですね、 まず肺結核になられまして、それから帯状疱疹、がん、脊椎カリエス、心臓発作、直腸がん、それから最後はパーキンソン病になられてですね、もう手が震えて書くこともできなかった。でもこの書きたいっていうあの熱量は消えなかったんですね。自分が寝ながら口で言って、ご主人様が口述筆記されて、それが本になっていくんですね。で考えてみましたら、本当に彼女は決して名誉欲とか地位とかお金を求めてはなかったんですね。もう全ての本に書いたもののテーマはですね、人間の醜い罪の問題、そして神様の罪を許すために大きな犠牲を払われたですね。これがもう全ての本のテーマでした。人間の罪、神の許しの愛、これが中心でしたですね。で読売新聞のある統計ではですね、日本人がどういうこの作家、どういう作家が好きかですね、そのことをこの取ったことがあるんですね。その中 ですね、日本人の、好きな作家の第7番目にランクされていますね。まあ、1番2番はちょっとこの推理小説なんかの書く方だったんですけども、7番目にこの方はですね、日本人が読みたいし好きのなっていますね。であるテレビ番組で、この三浦彩子さんがですね、自分の病気のこと、自分がなぜずっとこの障害病気に侵されたかですね、そのことを質問されたそうですね。で普通だったらですね、不平とか不満とか苦しみを言いたいんですけどね、この方はそれを言わなかったんです。でこう言ったんですよ。神様はですね、私にエコひいきしてくださっていると思います。で神様は私を好意的にいつも自分のためになるようにエコひいきくださる、こう彼女は答えるんですね。で聞いている方がですね、ちょっとこう、本当間違ったんじゃないですか、聞き間違いかと思って質問再度するんですけども、はっきりですね、私は病気を一つするたびに一つずつ新しいことを学べるんです、素晴らしい恵みを受けています、ってこういうことなんですね。病気を一つするたびに一つの新しい経験をさせていただけるんです、こういう答えをするんですね。でこれはもう単にこの病気を恵みと捉えるだけじゃなくてですね、病気を通して力強い信仰がどんどんと成長している証拠だと思うんですね。確かに病気するたびに肉体の方はだんだんと弱まっていき、病んでいくんですね。しかし彼女のこの心はどんどんどんどんと成長していくんです。ただ病気とか試練をですね、我々は経験するんですけどもですね、どのように受け止めるかの問題ですね。病気、苦難、苦しみをですね、不平と不満とですね、怒りとして爆発させるのか、その病気や試練を通してですね、いかに自分がそれを通してですね、素晴らしい経験をできる、恵みと捉えるか、これは私たちの選びなんですね。しかし信仰を持っている者にとってみたらですね、神様あって起こったことに対してはですね、そこにまず感謝を持って受け止める。それを通して自分自身の心の成長を経験できるんですよね。で、姫路にある姉妹がいましてですね、その方が車を避けたときに、その方は災害があって、自転車でもそこに行ってらっしゃったんですね。ところがその車を避けたときにひっくり返ってですね、この溝の中にはまっちゃった。普通だったらですね、運が悪かったとか相手が悪かったとか言うんですけどですね、感謝感謝って言うんですね。2ヶ月間入院されたんですけども、どうして感謝なのって聞いたらですね、もうこれたくさんのことを教えていただきましたって、自分が反省点もあったけどですね、神様はこれで小さな骨折で守ってくださったこと、もういろんなですね、お恵みをそうで考えさせられてですね、何にも心の中にですね、不満はなかった。もう最初のことは感謝感謝ですね。なるほどねと思ってですね、だから病気、不幸、あるいは災い、これどのように受け止めるかによって、その人の次の生活に大きなですね、チャレンジに勝てる勝利なんですね。もうそれを不平と不満でもっていうのは人のせいにするならばですね、絶えずそれは悪い方にスパイラルが動いていきますね。この方はこういう意味でですね、何をしてもそこにですね、神様のお守りに対する感謝と自己反省と神様に対する献身、信頼が強まっていく。これはですね、皆さんですね、日々皆さんが経験してらっしゃることもですね、神様はこういうものを通して人生を私皆さん訓練して、 そして皆さんにとって大切なのは、この世での成功じゃなくて、あくまでも神の家族、神の子供、神の娘であってですね、それらしい性質を植え付けることに神様は関心を持っていらっしゃいます。で、三浦綾子さんですね、その後ですね、1999年77歳で亡くなるんですけども、しかし亡くなられたけれども、その本を通して私たちにですね、とても強い信仰深くですね、私の精神を高めるために今でも生きて働いていらっしゃいません。で、万事を益とする神様のご説を信じた結果と思うんですね。で、確かに試練とか苦しみはですね、これもう答えが出ない謎だと思いますね。もう誰でもやってきますし、苦難の意味を解こうと思ってもそので解けないことはいっぱいありますね。しかし一つ分かることはですね、聖書を読んで分かることはですね、私たちが悩むときに神様も一緒に悩んでくださるということなんです。これイザヤ書の、イザヤ書63章の9節ですけども、私たちが悩むときですね、彼らのすべての悩みのときに神様も悩むと書いてます。これが素晴らしいですね。私たちの経験の中にあって、苦しいですね、その底にイエス様も共にいて、共に悩み、共に苦しんで、そこから私を救ってくださった経験だと思いますね。これがクリスチャン経験においては大きな強みです。今の社会は暗い社会だし、みんなが本当に暗くなっていきますね。鬱の経験もあります。しかし、我々は一人ぽっちで悩むんじゃなくって、主もその火の中、身の中にいてくださって、私を共に苦しみながら立ち上がってくださる。これは大きな喜びですね。で、私も実を言うと、アマゾンに開拓伝道で行くときですね、気持ちはすごく行きたいって気持ちがあったんですね。でも、現地に行ってみてですね、思ったことはですね、その前にちょっとですね、行きたい、イエス様を信じる信仰を持つ前にですね、私は貿易かなんかでもって、南米に行きたかったんですよ。で、スペイン語を勉強したんですね。で、してました。で、しかしその、大学の3年生の終わりにですね、人生の意味が分からなくなりましてですね、貿易の会社どころかですね、自分はなぜ生きているんだろうか、こういう問題で悩み始めたんです。その時、結局、キリスト教の講演会に出会ってですね、イエス様を信じたんです。2月に講演会行って、7月の時にバスに行って、5ヶ月間でですね、信仰を持ったんですけども、その時ですね、もうすべて私は南米に行って貿易の会社に入ってというこういう希望は全部なくなりました。イエス様のために働きたい、こういう気持ちで神学科を勉強して出てから働き着いたんですね。ところがですね、牧師になってですね、5年目でしたけどですね、世界総会から南米の日系人を救うために、特にアマゾンの日系人を救うために誰かを送ってほしいっていう一つの招待状が来たとき、私はすぐに思い出したのはですね、昔イエス様を知る前にですね、南米に行きたくって勉強したことを思い出した。それは全て忘れてたんですけども、ああ神様はこういう形で私を使ってくださるかもしれないと思って、その招きにですね返事しました。で、不思議ですね。だ、過去に自分の願いがですね、神様は別の形でもって答えてくださってですね、そして道が開けた。で、このわけですね、その時には理由は分からなくてもですね、神様は後から今まで勉強したこと、今までの苦労、今までの支援や悩みは全部あなたにとって、今のあなたにとって益になるんだよ、こう私たちに答えてくださる時はあると思うんですね。で、本当に神様はですね、すべてご存知あって、一つ一つの試練を飾って、これがあなたのために必要だから与えてあげるんだと、これには感謝しかないと思いますね。人間は私はそこに行ってですね、開拓伝道ですから、ゼロから始まる、それ確保したんですけども、人間って弱いもんでもってですね、そこに行ってみるとですね、誰か一人でも日系人で、信仰を持って一緒に働いてる人いないかなっていう、この肉の心と弱さが出てきましてですね、そしてですね、神様は誰かいませんかって、今度はもう本当に決心がグラグラっとくなっちゃうんですね。で、そしてこのアマゾン、定置アマゾン部会の部会長にお会いしました。で、やっぱりこのですね、誰か一人でも日系にいませんか、はっきりといませんって言われて、もうガクンときましてですね、 そして事務所を出たんですね。はあと思って、で乗ったタクシーはですね、タクシーのところに面白い標語があったんですね。そこにですね、こういう標語でしたですね、デウス・エ・ノスト・コンソレートですね、神様はあなたの相談相手であるっていう、たった小さな一言、こんなこと分かりきってたんですけども、一番悩んでる、苦しんでる、この時にですね、パッと見た表がですね、あ、そうだ、神様は私の相談相手なんだ。急に今までのですね、誰か人に相談したいという気持ちがなくなってですね、神様に相談して始めよう。まあ、こうしてまた、元気出てきたんですけども、立ち直れたんですけども、皆さんですね、本当に神様は全てご存知であって、たった小さな一つの標語であってもですね、これを通して神の声が聞こえてきました。で皆さんにとってもいろんな人生の思いは全部ですね、その時意味がわからなくても、後から神様が背後にあってですね、駅に帰るために働いていらっしゃった証拠を見てですね、神様に感謝の賛美を捧げるんじゃないでしょうか。で、飛行機で長い旅行された方がいたんですね。で、その飛行機は嵐の中を通りましたからですね、飛行機が揺れましてですね、みんな食べたものも吐くような、そういう状態でもって無事に何とか着陸しました。で、その方がですね、大人の方にこう言ったんですね、大変でしたね、嵐でもって飛行機が揺れて本当に私たち困りました。でもあなたなんか私と違って弱なかったですね、なんかこの秘訣を聞いたそうにいたもんですから、この方はこう言ったそうですね。はい、私は目の前の黒雲を伴った嵐を見ていませんでした。で、窓から見えますね、黒雲で、私は見ていたのはですね、嵐の黒雲の上の方にあるですね、このもっと上の夜明けの日の出の美しさに気が取られていましたので、余裕を感じませんでした、こう答えたんですね。この方は、多くの方々はこの黒雲を見ていますね、飛行機揺れますから、そしてですね、もうもっと不安になってですね、心の中まで不安になっちゃってですね、それでこの酔っちゃうんですけども、この方はですね、黒雲の上の方の夜明けの光、太陽の昇ってくるのを見ていたためですね、それに心を奪えたために、この嵐を感じなかったというんですね。問題は心がどこにあるかによってですね、その現実の物事を受け止める態度が違ってくるんですね。信仰を持っておればですね、その嵐ばっかり見ておりませんね。嵐を治め、嵐をしてコントロールできる神様を見ていらっしゃる。この信仰を働かせる、ここに意味があると思いますね。で、主に頼る人には、人生の嵐は私の心を挫折するんじゃなくって、かえって元気を与える秘訣になりますね。ちょっともう一度お読みしていいですか。イザヤ書の40章を開けますと、イザヤ書の40章のですね、28節。あなたは知らなかったか、あなたは聞かなかったか、主は常しえの神、地の果ての創造者であって、弱ることなく、また疲れることなく、その知恵は計りがたい。こういう神様を皆さんは持って、そういう神様の子供であるというのが皆さんの今の生活ですね。で、31節に、しかし死を待ち望む者は新たなる力を得、わしのように翼を張って登ることができる。で、一匹のわしがありました。これは2000年の3月でしたけども、テキサスにですね、大きなこの竜巻が起こりましてね、でこの30階建ての連邦政府の建物の窓がほとんど壊れちゃったんですよ。30階建ての建物のですね、ガラスが全部ひびが入ったり壊れちゃった。それほど恐ろしい竜巻にテキサスで襲われたんですね。その時一匹のわしがいました。でもちろん向こうの方からこっち自分の近づいてくるのを見てたわけですね。普通の小さな小鳥でしたら全部逃げてしまいますね。このわしは逃げなかったんです。じーっと見てですね、その中に巻き込まれてこっぱみになるかと思ったらですね、そのわしはですね、その恐ろしい竜巻の力を利用してですね、わし竜巻の上に登ることができたんですね。で、私は思うんですね、 信仰を持っている皆さんとってですね、信仰を使う、信仰を働かせてください。嵐や人生の支援は来るけれども、それを利用してかえって信仰が強まる。もっと大きな体験を通して神様の子供らしい性質が植え付けられる。そのために支援が来るだと思っております。嵐は来ますし、人生に問題はあります。その受け止め方が違ってきますよね。でイエス様が共にいてくださるという信仰を持ったものとですね、試練は私を気を失ったり暗くするのではなくて、かえってそれを利用してもっと私がですね、強い信仰、もっと高いところに登るために必要であると私たちに教えてくださっていますね。でどうか皆さん信仰の翼を使わないになってですね、毎日信仰を働かせてですね、そして良い選びをする、良い経験をして神の信頼を強めてほしいと思いますね。信仰は毎日働かせるものであってですね、悩みの時だけ起こすものではないですね。で一匹の一羽の、和紙がいました。それはですね、銃で撃たれて死んでしまったんですけども、なぜこの和紙が銃で撃たれて死んだか、理由は簡単なんです。あまりにも低いところを飛びすぎたんです。和紙はもっと高いところを飛ぶように性質を持っているのに、あまりにも低いところを飛んだために銃で撃たれて死んでしまいました。もし我々がですね、信仰を失って、神を失って、そしてこの失望しですね、落ちてしまうかもしれない。その理由は発見します。あんまりにもこの世の人と同じような生活、この世から全く奪われた生活しているからですね、我々は信仰を落ちてしまいますね。神様はもっと高いところに登ってきなさい、もっと神様私に教えてあげよう、もっと高く見せてあげようと思って我々を招いていらっしゃいますね。だから皆さん方どうかですね、我々の信仰生活はこの世と同じじゃないということ、我々はもっと高くに登る、永遠の御国に入る、そういうこの意識をしっかりと持ってですね、日々の生活を送ってほしいと思いますね。そうすれば日々私たちは感謝と喜びを持ってこのようにですね、こういう生活があるんですよ、こういう生き方があるんです、この暗い世の中にあって人々にお教えし、また魔法を示していけるんじゃないかと思っております。31節の一番最後ですけども、主を待ち望む者はせん、わしのように翼を張る、そして走っても疲れることがなく、歩いても弱ることはない。これは自分の力に頼っている限りはどんなに力があってもなくなります。しかしどんなに弱くても神様に頼る方はですね、そういう経験を通してもっと心に平安と喜びを持ってですね、生きる意味を考えると思いますね。そこに大きな差がありません。人生には訓練が必要ですけれども、神様は私たちを訓練してくださいます。その理由はですね、このちょっと瞑想の言葉を読んでいいですか。瞑想の言葉はですね、ヘブル書の言葉を引用しましたけれども、私の子よ、主の訓練を軽んじてはいけない。主に責められるとき、弱り果ててはならない。主は愛する者を訓練し、受け入れるすべての子供を鞭打たれるからである。どうか皆さん方、神様から訓練されるときですね、どうか神は私を愛しているから訓練される。で、小足が、巣にしがみついて離れようとしないならですね、お母さんはですね、言われますね、あなたは訓練を受けないのか、お母さん訓練しないでくださいという同じことだと思いますね。神様も私を訓練され、そして私はですね、本当にこのようなものをしがみつくものを捨ててなさいと、神様もっといいものをあげよう、こう私たちに話しかけていらっしゃると思います。どうか皆さんが新しい習慣、いろんなことを経験するときですね、神様を訓練として喜んでそれを受けていただけたらと思っております。